QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました50歳車屋チームラジオネームひよち。
ありがとうございます。
イギリスで一人暮らしをしていた48歳の男性が政府機関労働年金省から自分自身が死亡扱いとなっており、日本でいうところの個人番号、いわゆるマイナンバーにあたる国民保険番号というのがイギリスにあるそうで、この番号が残っていないという、そういう旨の通知を受け取ったと。国民保険番号がないと納税は不要となります。言ってないからなんですね不要となりますが、年金や保険、医療、障害者福祉、貧困といった社会福祉に関するサービスが、まあ、全て受けられなくなる、はい。この48歳の男性は自分が実際に生きていることを証明するため、はい、かかりつけ医に相談、はい、生存診断書
お医者さんでいいの、
目の前にいる人が生きることってること
生存診断書を発行してもらい、無事国民保険番号が復旧したそうです。まあ、これでこれもここまでして復旧しなかったらその制度自体がすげえって話ですね。この男性は以前に個人情報を盗まれており、はい、もしかすると今回の国民保険番号が削除された事件と関係があるのかもしれない。あで単なる職員の入力ミスだったかもしれない、うん、いずれにせよあってはならない珍事ではありますが、うん、できれば自分自身の死亡通知を自分で受け取りたくはないですねということでいただきました私も最近マイナンバーを取得いたしまして。
ブレたんですか？
え、
ブレたんですか？
私はいつもブレますから、
マイナポイント
ポイントいただいております。2万円
3万ポイント言ってませんでした？
3万ポイントなんか2万に下がってる
んで、あれ
でなんかいろいろ
公約違反ですね、
はい、
まあ何ですか、その、うん、冒頭で申し上げた印鑑証明とかも、うん、そのマイナンバーカードがあるとコンビニですぐにこうピッて出せるわけじゃないですか、うんうん、で窓口 の女性の方もおっしゃってましたけども、コンビニで出された方がいいと思いますよ、100円安くなりますからみたいなこと言ってですね、だからまあともかく 何かについてこのマイナンバーカードを持たせたいという、うん、そういうバイアスがこの国家権力の中にあるのは間違いないわけ
です。国家権力に屈しないというのが重要ですね、
うん、ということは屈したんですか？
だってマイナンバーカード持ってますから、うん、それはだってもう毎回そんな印鑑証明とか安くだってもうまた区役所とかです、うん、とんでもないですよ待たされるの、うん、
それはお披露に行くからじゃないですか。
だって時間がないでしょ、みんな大体これ決まってるわけじゃんですよ、暇な時間って、
まあ、お昼休みとかね、
だったら役所24時間やれって言うんですよ。
いやそれはほんまに思います。いや24時間じゃなくても例えば夜の1時2時に開けるとかね。
いやっていうかさ、うん、そもそもさね、コンビニでやれるんだ、まあ、コンビニももちろん時間決まってるそうですけど、はい、ただその機械でやれるならさ、はい、その区役所の前とかさ、うん、ね、まあ、区役所開けときゃいいじゃん、そこにこうATM 的なもの置いといて、なんかまあまあいいんですけど、はい、でともかくマイナンバーカードがありゃ早いということですわな。でもあれですよね、そのこの人はこの48歳の方は死亡扱いになってたということですが、
はい、
そのね、昔大昔ですよ、この間も何かとにちょっとみんなで話してたんですけど、はい、終戦直後、
はい、
ね、いろんな駅前だとかの、うん、一等地があるじゃないですか、
はい、
あれ勝手に切り取り放題だったわけですよ。なぜかっていうと役場にその登記簿が当然あるわけだけど、これが空襲で焼けちまって誰のもんだか分かんねえってことになってるわけですね。でというのをこう逆手に取った悪いやつがビーッとこう縄張りをこう引っ張って私のもんだ俺のもんだってやっちゃった。それがそのいろんなその駅前の闇市だとかがこう出来上がっていって、それが気がついたら現在の商店街とかになってたりするわけですよ。でそのまあまあ言ってみれば略奪ができたわけですよね。それ考えると 行きたいね、終戦直後にタイムマシンがあったら俺絶対行くね。俺
南海トラフが来た時にね、もしなんか運よく生き残ってたらやってみたらどうですか。
いや無理ですね、もうそれもうデジタルデータがデジタル化されてバックアップが ありますので、簡単にはもうそれはできないですね。
まさに日本沈没みたいなコロナの
中、それはもう土地自体が沈むんだからいらねえだろ
本当です、
俺は逃げるぞそれだったら先にそうだ、沈む、今から沈むっていうのにここは俺の土地とかバカだろうそれそれはもう絶対やりませんけどもね。でもあれですよ、あの同じ例で言うと、それこそあの砂の器に出てくる、はい、ね、あの我が栄領はですよ、もともと元浦あの秀夫という名前だったわけですよ、はい、ね、元浦千代吉の息子の元浦秀夫が、はい、ね、あの家出して、それで大阪に出てきて、はい、でそこであのなんだあそこの、通天閣のすぐ近く の、はい、あの新世界のあたりの自転車屋で小さな店員として働き始めるわけですよ。でそこに戦争が起きて空襲があって、はい、でその自転車屋の ご主人と そこには息子がいたんだけど、はい、これ死んじゃうわけだ空襲で。で役所の
息子が我が栄領、
そうなんですよ、我が自転車店なんですよ、ね、でその我が栄領に、うん、その自分が私が我が栄領ですと言えば、うん、もう役場はあ君かっていうだけの話で、うん、それですぐあの書類発行してくれたわけですよ、うん、ね、それを逆手に取ったのが、まあ、その砂の器の、まあ、そのストーリーの根幹になってくるわけですけど、うん、でそれができたらいいね、
はい、
からもですよ、終戦直後だぜ行くならもう行って、俺もあの50人ぐらいになるから俺自分が
いやそれか宝くじの当選番号をねこう未来に行ってこう、
いやだから50人分 の、 人あの要するにあの戸籍を自分が持ってしまえばだよ、
はい、
どうするね、もう金借りてはドローンしたりとか、
ああ
もう50人格って50って50だぜ、
はい、
のそのそれぐらいの本、うん、あらゆることができるじゃないですか。
そうですね、
そういうそういう小説を書いてみようか、ちょっとなんかそういうタイムマシンを使って悪さをするやつの、なんか
あれですね、50人格あれば例えば全ての国政政党から自分が出馬して、うん、どう考えても当選するみたいなね。
ああね、いや、うん、うまくやればだね、はい、ね、
全部落ちたらどうするの。
全部落ちたら全部落ちたからさ、それはもうしゃあないじゃないですか。
なんかいやひょっとしたら、ね、はい、全国にさうまい具合に飛び回ってさ、
はい、
あの1万人分ぐらいの、あのどうすることだって100万人以上死んでるわけだから、
はい、
戦争で、
はい、
1万人ぐらいなりすますんで自分が、
あ、
ね、
俺でも生活保護申請するだけでも
1万人分の生活保護申請するだけで、はい、とんでもない大財閥ができること
ですよね。で
それどころか、はい、こうまい具合にそれを全部転出させてる、
はい、
こういろいろこうこれでどっか の、 あのそんなに大きくない町の中にそれにみんな静かにちょっとずつ転入していくわけで、
はい、
でそれで選挙が行われるじゃん、
はい、
牛耳出るよね自分の人
で、賢っ。
ただ気がついたらあの議会が全部自分一人しかいない他のやつが誰も来ないっていう残りが全部ガーシーになってしまうというそういうことでも全あの自分以外もがガーシーだとしても、はい、俺が懲罰とか言わなければいいわけだろ。
あ、そうですね
そうなんかめちゃくちゃな話ができるような気がするんですけど、だからそういうなんかやっぱタイムマシン欲しいですねやっぱりね、っていうの話を急にやっておきたいんですけど、どこでもドアとタイムマシンどっちがいいですか。
あ、悩みどころですね。
これタイムマシンですね。
タイムマシンですか、なんか一歩間違えたら自分が消えてしまいそうな気がして、
あ、
戻ってこれなくなりそうな、
戻ってこれるのはいいんですけど存在が消えてしまいそうな気がするんです
ね。これどこでもドアがもし手に入ったら、はい、すぐにあのえのきだ運送っていう看板を掲げて、
あ、もう一回でも来ますね。
あ、そうですね、
もうすげえあのものすごいうち早いですよっつって
引っ越しあったらすごいじゃないですか。
もう世界中一瞬に届きますからっていう、もうこれでもうあっという間にシェアをね、
いきますね、
もうあのもう何ですかアリさんマークじゃなくて、
はい、
なんかハチさんマーク
だから安定して金もらうんやと金儲けするんやったらどこでもドアじゃないですかね。
どこでもドアがいいと思うんですよ、
はい、タイムマシンは一攫千金 一心
ちょっと一心プラン工夫がいるからね、はい、ということで清水さんは、ドラえもんの道具だったら何がいいですか。
通り抜けフープです。
ドラえもんの道具でですか。
はい、
通り抜けフープ。
うわいやでもタイムマシンいいですよね。
あ、もしもボックスとかいいかもしれないです。
もしもボックスって何ですか。
もしもこんな世界があったらその通りになるっていう、うん、
ああそれはドリフ大爆笑じゃなくて、おなじみ
もしものコーナー。タチコプターもいいですね。
え、タチコプターがいいですか。
タチコプターはいらんと思いますけど。
タチコプターは首の骨折れますよ。
ですよね、
はい、
あそれは言ってましたけど、はい、
空想科学なんじゃないですか、
ね、もうあの首がねじ切れますからね、
はい、
だ
からやっぱりどこでもドアなのかもしもボックスなのか。
アンキパン。
そもそもドラえもんのそのポケットの中ってそんな私知らないんですよ。
四次元ポケットです。
いやいや違う、そのグッズが。
ああ
皆さん知ってます。他なんか有名どころ。
バイバインとか。
なんでなんですか。あ、バイバイになっていくやつね。
あ、そうそうです。あの栗まんじゅうが、
こう、あ、はいはいはいはい、
増えていって。
あれ食べてしまわんとダメなんでしょ。
あ、そうですそうですそうです。
元からね
っていうのと、あとなんかありましたよね。なんか
スモールライト。
スモールライト、ビッグライト、
はいはいはいはい、
あ、なんかもっと有意義な道具があった気がするんですけどね。
トマホーク
でしょ。そんなみんな思い出さないですよね。
ファランクスとか。
ファランクス、
何ファランクス。
レオパルト戦車とか。
あ、ありましたね。あれただのポンコツじゃないです
か。ポテットか。レオパルト戦車とかって言うとゼレンスキーが、おおありがとう
レオパルト戦車ってなんかそんな動画ありましたね。なんかね、
え、知らんです。それ
なんかおもちゃの兵隊みたいな。
ああ、まあ、そういう。
そんなグッズありましたっけ。
もう危険なね、そのなんか世界邪悪なドラえもんが生じて出てきたね。こうポケットから軍隊を次から次へと出してくるという、それと戦わなければならない人類との、人類対ドラえもんの大変な戦い。
あの映画のドラえもんのあの無駄な動き何なんですかね。
無駄な動き
見てないし。
なんかもっと別の道具使ったらこれ全部解決するやんってやつが。
それは尺を持たせなきゃいけないから。それはあれ、全てあっという間に解決するんだったら5分で終わるからね、あれ。なんかわざわざなんか別の次元にこうはまり込んでみたりとか、恐竜が出てきたりとかいろいろあるじゃないですか。それそうするためのそれは映画だから。
そこがドラえもんのポンコツっぷりなんですよね。
あ、
ドラミちゃんやったら全部解決しそうですよね。
まあ意外とここではあまりドラえもんのファンがいないという。基本的に気温ってそこなんですよ。
やってあげられなくて。
まあやっぱドラえもんっていうとやっぱりその日本テレビのドラえもんが一番いいんですよね。
日本テレビじゃなかったら何が。
最初は日テレですよ、ドラえもんって。
ああ
、僕のドラえもんが。あ、知らない。あの声が富田康生というおっさんがやってたんですけど。
お化けのビュー太郎が白黒だった時代は。
それ TBS ですね。
あかね、ゲゲゲの鬼太郎とお化けの九太郎がですね、一緒に思ってしまいって
全然
別なんですよね。
どうして
それ、
それまだあの怪物くんと一緒に思うんだったらまだ分からんではないですけど。
そうなんですよね、はい、
お化けの九太郎はいいですよ、
はい、
曽我町子の声でね。
まあ、お化け九太郎は可愛いですよね。あの銀玉のエリザベスと似てますね。
似てますね、
はい、可愛いですよね、
でもあんなやつがいたら大変ですよ、家に。どんだけ飯食うんだっていう。一升炊きの釜がね3つも4つもいるぐらいの大ぐらいですからね。もうあれはちょっといては困りますよね。ということで、なぜおばきゅうの話になっていったのかがよくわからないですけど ね、
はい、
昔は富士屋が提供しておりましたね。ということでいかがだったでしょうか。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきているわけでありますが、3月、今日は19日放送ということでございまして、はい、なんすか、いろいろと統一地方選挙ではいろいろと動きがあるようで、
はい、
何やら1週間何もしちゃいけないという空白の期間があるんですか。
はい、そうなんです。
それはいつからいつまでなんですか。
23から31が公示なんで30日までですね。
23から30までは何もするなと、
はい 春休みみたいなもんふたけてますからね。
そう、何もするなんていうのは表であのスピーカーで喋ったりしちゃいけないとか。
そうです。
あ、まあ、ネットではいいって言われる。
そうです。
あ
の個人の政治活動は OK らしくて、だからそのやったらあの政治団体用にあの自分の講演会だったりとか、あの政党だったりとか、あの確認団体というものがあればね、あの動けるらしいんですけど、自分の場合は高橋さんと、ね、2人しかいないんで3人行ったらできるんですけど、あと1人ね、もし無所属の方がね、なんか声かけてくれたら一緒に活動できたり
する。もう松田さん出るしかないですよ。3人第3の男。もうね、あのね、阪急の梅田駅で第3の男が流れてくると焦りますよね。あれは分かる人しか分からないと思います。最終電車の時に流れ、なんであれ第3の男が流れるのかがよく分からないですけど、僕は嫌いじゃないんですけど、あの曲は。ということでございまして、まあね、本当に連日バタバタしておりまして、
はい、
あの
みんなよう頑張ってますよ、ね、っていうか、あの体力大丈夫ですか。
私もうあのかれこれ1週間あの布団で寝てないです、ほぼじゃない、完全に毎日あの座して気絶してるので、これで旗と目が覚めて動き出すというので、
はい、
もう足がむくんでむくんで、大変でございますが、
まあ、ちゃんと寝ましょうよ。
そうですね、ちゃんとその榎田さんのやっぱり50代満喫プランを通じてやっぱりこう健康を取り戻してもらうってことが必要かもしれないですね。
まあ、多分それであのいよいよあの短命になっていく可能性がありますけどね。もう松田さんも結構もう疲れ溜まってんじゃないですか。
疲れは溜まってますよ。
なんて見るからに溜まってますね最近。もうみんなさすがにこう疲労困憊しておりますが、
私全然大丈夫ですよ。もうやってないから。
いいですね、いいですね。
なんでみんなそんなにすごい。
木原さんガタガタうるさいっすよ。
取りさばいてるんですって。
取りさばいてるんですね、はい。ということで、お送りしてまいりました TYC、 そろそろお別れの時間でございます。来週は3月26日ということなので、まあ番組上はいろいろと好きなことできるみたいなんで、いろいろとやってみたいなとは考えておりますが、FMC そして月トレの方、さらには前島和樹公式チャンネル、高橋一郎公式チャンネルなども、もうフル稼働するんじゃないかなと思っておりますので、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、お相手は榎田信也本と
前島と、
油断してた、
はい、松田です。
はい、エイグです。
どうぞ。夏野
です。
はい、そして九州は
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
さようなら。